それでは聖書の朗読をいたします。本日は新約聖書84-85ページ、マルコによる福音書11章の20節から25節をお読みします。新約聖書新共同訳聖書84ページです。マルコによる福音書11章20節から。翌朝早く、一行は通りがかりにあのイチジクの木が根元から枯れているのを見た。そこでペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧ください、あなたが呪われたイチジクの木が枯れています。そこでイエスは言われた。神を信じなさい。はっきり言っておく、誰でもこの山に向かい立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならばその通りになる。だから言っておく、祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。また立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば許してあげなさい。そうすればあなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださる。御言葉の朗読はそこまでです。改めておはようございます。今日は2023年最後の礼拝で、しかも大晦日の31日ですね。一般の人たちは年末の31日まで礼拝に行くのかなんて思っているかもしれませんけれども、一年の最後に皆様とご一緒に神様を見上げることができること、また礼拝できることを本当に感謝をしています。また一年間お休みすることなく礼拝を続けることができたことも本当に感謝をしています。特に17日、私が前々日かな、コロナだって分かった時に皆様本当に協力してくださって、いろいろしてくださって、で私はそうですね、土曜日の日はそんなに調子が悪くなかったので、うちで説教の録画をして、でそれを YouTube に上げて、で礼拝はそれで説教は皆さんで聞いてくださってっていうことができまして、まあ、いろんなノウハウがね、まあ、コロナのおかげでできたなと思っています。よく用いていくといいですね。でも今日も坂戸の先生が急にコロナになっちゃってっていう話を聞きましたけれども、あるいは、葬儀予定だった、まあ、坂戸じゃないんですけどね、日に牧師がやっぱり四死家ができなくなってなんていう話も聞いています。ですからこれからそういう時のためにいろんなこと考えておかないといけないなと思っています。それから近隣の教会との協力っていうこともね、大事だし、あとそうですね、考えられることは引退の先生方とかね、信徒説教者の方とかいらっしゃって、その日に空いている方がいらしたらすぐに代われるようなね、そういう体制も近隣の教会で取っておいた方がいいのかなとかね、いろんなことを覚えています。またある教会では長老が奨励のストックを持ってるんですって。それでそう牧師が急遽、まあ、牧師が倒れたっていう時にその長老が代わってね、奨励をするっていうようなことを考えているというか、そういう教会もあるようです。まあ、いろんなことを考えられますけどもね、とにかくなんとか礼拝が続けられるということがやっぱり大事だなと思っています。まあ、来年はいろいろ考えていきましょう。で今日は1年の締めくくりなので、 2023年の川越教会のテーマについてもう一回、振り返りたいなと思っています。週報の表紙のところに教会の年間テーマ、それから聖句が、書いてあるんですけど、年間テーマは2023年の年間テーマは主にあって喜び祈ろうでした。そして聖句は祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。これは今お読みしたマルコのマルコ福音書の11章の24節の言葉ですね。ずっと意識して1年間過ごされたでしょうか。私もこの説教の準備をしながらいろいろ振り返ったんですが、本当に申し訳ないことですけれども、私自身そのこの年間のテーマ聖句を意識するというよりは、本当にその日その日その週その週でいろんなことを追われていた、そんな感じの1年だったように思います。反省してます。やっぱりどうしたらそのちゃんと意識して1年間過ごせるかなっていうことも考えながら、来年のまあ 年間テーマ聖句もこれから決めなければならないんですけれども、皆様にもねアンケート書いていただきましたけれども、そうですね、どういうふうにしたらいいかななんて思っています。とにかく、今年の年間テーマ主にあって喜び祈ろう、もう一度考えたいと思います。でその主にあって喜びのこの前半ですが、これはマルコ福音書からではないんですね。フィリピの信徒への手紙の4章4節からの言葉です。出ますかね、フィリピの4章4節ですね。ありがとうございます。これ新共同訳聖書では、主において常に喜びなさい、重ねて言います喜びなさいなんですね。私たちのテーマは主にあって喜びにしたんですけども、新共同訳聖書は主においてになっています。ですけれども、口語訳聖書とか新改訳聖書とか、それから教会共同訳聖書では主にあってっていうふうに訳しています。 もちろんもともとのギリシャ語は同じなんですね。で訳している何が違うかっていうと、縁っていう前置詞があるんですが、その前置詞の訳し方が違っています。でそれを主においてと訳すのか、主にあってと訳すのかっていうことですけど、あんまり雰囲気的には変わらないですよね。で、そういう時にいろんな聖書を比べてみると面白いんですね。日本語の聖書だけじゃなくて、英語の聖書、英語が得意っていう方もいらっしゃると思うんですが、英語の聖書も いくつかありますけども、有名なニューキングジェームスバージョンでは、その主にあって主においてっていうところを in the road っていうふうに訳しています。それからTEV Today English バージョンでは in your union with the Lord、 ちょっと発音が悪いですけどね、そういうふうに訳しています。Today English バージョンはちょっと説明的というかね、主に結ばれてみたいな感じに訳してるのかな。そうなんですけれども、そういうふうに比べていくと、ここのところが何を言いたいのかっていうことがちょっと分かると思うんですね。で私たちが喜ぶわけですけど、で喜びなさいはギリシャ語命令形ですね。喜びなさい、そして主にあって、あるいは主においてっていうふうに、訳していくわけですが、そのじゃあなんで喜べるのかっていうことが、その主にあって、あるいは主に、おいて あるいは主の、まあ、中でっていうのかな、あるいは主に結ばれて、まあ、そういうことがあって、それがあるから私たち喜べるし、喜びなさいって言われているわけですね。私たちが喜べるのは主の中にいる、あるいは主と共にある、あるいは主に結ばれている、イエス様と一緒にいるっていうのが大前提です。それがなければ本当に喜ぶことができないわけです。といっても、あのイエス様から離れたところでの私たちの人生、全く喜びがないとは言いません。それぞれいろんな喜び、楽しみが人生の中にあると思います。でも主から離れたところの喜びっていうのは、やっぱり地上のもの、あるいは一時的なもの、そしてやがて過ぎ去るものであるということを私たち覚えたいと思いますし、また知っていると思います。じゃあ主に結ばれている、これは具体的にはどういうことでしょうか。先週あのクリスマス説教でイエス様がお生まれになった、受肉された、そのことの意味を確認しましたが、イエス様の誕生、イエス様の受肉は私たちと共にいるためですというふうに確認をしましたよね。そこもう一度読みたいんですが、マタイの1章21、22節有名なところですね。読みますね。マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味であるとありました。イエス・キリストが誕生された、地上に来られた、その目的っていうのは具体的には私たちを罪から救うためです。イエス・キリストの誕生と十字架の意味を信じ受け入れた、受け入れることで罪の許しが与えられます。信仰によって神様と結ばれるということが起こるわけです。これがインマヌエル、あるいは主に結ばれるということですね。信じる、信仰によってイエス様を受け入れる、信じる、そのことで私たちはイエス様と結ばれる、そういう歩みをすることができるわけですね。ですがどうでしょうね、私たち日々の生活の中でいつもいつも私は罪許され、また主に結ばれて神様に従って歩んでいる、そういうことを覚えているでしょうか。自覚しているでしょうか。実際には日々の生活の中でそんなことすっかり忘れている、そういう現実がないでしょうか。私たちの弱さのゆえに実際にはそういうことが起こっていると思います。あるいは平和な歩みの中で神様のことを思い出す、イエス様のことを思い出すということが少ないかもしれない。弱さの中で、あるいは病の中で、あるいは試練の時に私たち主が共におられるということを、その意味と恵みを意識する、そういうことが多いですよね。インマヌエル、主と共に、そこから離れたところで真の喜び、永遠の喜びを見出すことはできないからです。で、礼拝説教でも何度も繰り返してお話をしていますけれども、このインマヌエル、神様が私と共にいてくださる、 そのことを日々意識して生きるためにはやっぱり大事なのは御言葉と霊天と祈り、つまり礼拝が本当に大事で、それを欠かすことができない。礼拝に出席する、そこで神様と豊かに交わる、そのことがなければ私たちはいつも神様と共にいるということを覚え続けることができないと思います。礼拝は神様と共に歩むために本当に大事な、そして必要不可欠な場なんですね。ですけれども、今日はその先も少し考えたいと思います。実質が伴わない礼拝、形式だけの礼拝、ただそこにいるだけではやっぱり十分じゃないと思うんです。でそのことが、さっきお読みしたマルコ福音書の、20節からお読みしたんですけどね、その前のところでイエス様教えてくださってるんですね。福音書、マルコ福音書の11章の15節から17節を読みたいと思います。有名な箇所ですね。4つの福音書に全部出てくる話です。11章の15節から読みます。それから一行はエルサレムに来た。イエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いしていた人々を追い出し始め、両替人の代や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返された。また境内を通って物を運ぶこともお許しにならなかった。そして人々に教えて言われた。こう書いてあるではないか、私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった。これは当時のエルサレム神殿での礼拝の様子です。エルサレム神殿にはたくさんの人がやってきて、動物の犠牲を捧げ、罪の許しを祈り、あるいは献金しました、祈りました。つまり礼拝ですよね。神様を礼拝したわけです。でそこで売り買いをしていた人々とありますが、まあ、この人々、まあ、どういう売り買いをしていたかっていうと、ちょっと私たちはそうですね、お祭りの時の、例えば川越祭りなんかの時の屋台を想像したりしますよね。食べ物や飲み物や、あるいは楽しい、まあ、子どもたちが喜ぶような。最近私川越祭り行ってないんで分かんないんですけどね、いろんなのありますよね。昔は金魚すくいとかあった、今はあんまりやらないですね。金魚虐待になっちゃうからってね。スーパーボールすくいとかね、なんかいろいろありますね。まあでも、そういうのとは違うんですね。そういう人々が楽しむため、あるいは食べるため の商売をしている人々とは違って、エルサレム神殿にいた、まあ、商売人たちは、両替する人、あるいは犠牲のために捧げる動物を売っている、まあ神殿に礼拝するために必要な商売をしている人々なんですね。神殿で捧げる動物を買う、あるいは外国のお金をエルサレム神殿で通用するシュケルというお金に両替する、まあそういう人たちですから、神殿礼拝には必要な人々なんです。その人たちがいないと、遠くから来た人たち、あるいは外国から来た人たちが礼拝できない、そういう状況になってしまうわけです。ですけれども実際にはその犠牲の動物の値段が外よりもずっと高かったり、あるいは両替の手数料が 外よりも高く設定されてたりして、やっぱり彼らは商人ですよね。お金儲けをしているわけです。16節には境内を通って物を運ぶことをお許しにならなかったとありますから、その商人たちが神殿の境内を通って動物やなんかを運んだということが分かりますけれども、これは特にそのエルサレム神殿ってどこにでも誰でも入れるっていうわけではなくて、一番奥は至聖所っていう聖なるところ、そこは祭司、特別な時に特別な祭司しか入れないんですが、その外側にユダヤ人の男の人たちが入れる場所で、その外側にはユダヤ人の女性が入れる場所があって、その一番外側に異邦人、ユダヤ人ではないけれどもユダヤ教を信じた外国の人たちが礼拝する場所があったんですね。でその異邦人の庭と言われている、そこを、通っていろんなものを、商売物を運ぶということがあったようなんです。でそのことをイエス様はここで言ってるんですね。境内を通って物を運ぶこともお許しにならなかった、つまりその異邦人たちが、礼拝する、神様を礼拝するのを、妨げているというかね、ある差別ですよね。彼らの礼拝を軽んじた行為とも取れる、そういうことがあったわけです。でそれもイエス様は禁じられた。そして、17節こう書いてあるではないか、私の家は全ての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである、ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった、なんですね。だからそういうことが分かると、このイエス様がおっしゃっている意味がよく分かりますよね。神礼拝、神への祈り、そして神への捧げ物、それを本当にもう形式的に行うようになっていた、そういう人ばっかりではないと思うんですけどね。本当に神様に礼拝したくて、そして遠くからやってきてっていう人もいたはずですけれども、多くの人はその形式的な礼拝、形だけの礼拝になっていた。でそれに対してイエス様はもうここですごいですよね。追い出して、人々を追い出して、それから両替人の台や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返された。もう暴力的ですよね。すごいですね。ちょっとイエス様がなさったって考えづらいような、そんな行為ですけれども、それほどイエス様はその形式的な礼拝、あるいはその礼拝の場で利益を得ようとしている人々に対して怒ったっていうことが分かります。もちろん私たちはエルサレム神殿で礼拝しているわけではないですけれども、じゃあこの記事をどういうふうに読んだらいいんだろうか、人事として聞いていいんだろうか、そうじゃないと思うんですね。私たちも今私たちが捧げている礼拝をもう一度考える必要があると思います。私たち礼拝の中で、あるいは礼拝の前後でいろんな働きがありますよね。奉仕がありますよね。あるいは礼拝の後、男子会や婦人会があったり、その後で感謝会があったり、愛賛会や食事会があったり、いろんなことをします。で、そうするとそれらに伴ってみんないろんな役割があります。でそれを、ちゃんとできるか、いろいろ配慮してやる。そうするとそちらにやっぱりどうしても気持ちがいってしまうんだと思うんですね。そういうことが起こるんだと思うんです。あるいはその日配慮すべきこと、週に1回皆さんに会うわけですからね。私もこの日に あのこの方にこのことをお伝えしなきゃいけないとかね、いろんなことが あるんですけれども、そういうことをそれをまあ一生懸命忘れないようにするわけですよね。最近すぐ忘れるんでね、今日忘れると次の週になっちゃうと間に合わないとかね、いろんなこと皆さんもあると思うんですけど、 でもそういうことに、まあ、そういうことに一生懸命になっちゃうと、やっぱりその礼拝に心が向かなくなる、あるいは集中できなくなる、そういうことが起こると思うんです。でもじゃあ何のために今日ここに私はいるんだろうか、そうするとやっぱり礼拝で神様を賛美するため、あるいは御言葉を聞くため、席を通して神様からのメッセージを受けるためにここにいるんだっていうこと、そのことを私たちね、大事にしないとこのエルサレムの神殿の礼拝のようになってしまう恐れがある。私も含めてですけれども、そのことをもう一度私たち確認をしたいと思います。いろんなやるべきことがありますけれども、でも主の日に神様を礼拝するために私たちは招かれて、そしてここに集められている、そのことをしっかりと覚えたいと思います。礼拝への集中、神様への集中っていうのが主の日の中心です。で、いろんなこと、奉仕も含めていろんなことはその後に来ることです。礼拝に守られ招かれたことに感謝して、心からの祈りを捧げ、また告白をし、御言葉を受け取る、与えられた恵みへの応答として信仰を告白し、あるいは献金賛美をする、ちょっとどなたかいらっしゃってるみたいなので見ていただけますか。一つ一つを大事に集中していきたいと、そのように思います。で、そうですね、それが、まあ、主にあって喜びっていうところからね、礼拝に集中するっていうのが一番の喜びだっていうふうにつなげたつもりなんですが、それともう一つは年間テーマの後半、祈ろうということです。祈り、主イエスを通して神様に届けられる、それが祈りです。ですから主と私が結ばれているということがやっぱり大前提なんですね。喜びの方もそうでしたけれども、祈りもそうです。イエス様を信じている、そしてイエス様のお名前を通してその祈りが神様に届く、主と結ばれているからこそ私たち祈ることができます。でもわざわざ年間テーマで祈ろうなんて決めなくても、皆様方それぞれに祈っておられると思います。あるいは祈ってこられたでしょう、今年も。ですが祈りについて、祈りの姿勢、もう一回その、先ほどお読みした20節以下から、簡単にまとめると、20から25ですね。ここでイエス様が教えておられる祈りの姿勢は、疑わず言った通りになる、あるいはすでに受けた、そういう信仰を持って神様をそういう方と信じて祈りなさいということがここで教えられています。祈り求めるものはすべてすでに与えられたと信じなさい、そういうふうに信じて祈る。だから信仰を持って本当に神様が私の祈りを聞き上げてくださる、それは聞き上げるっていうのはその通りになるということとは限らないですね。ですけれども、私の祈りに目を留めていてくださる、そのことを信じて祈る、 祈りは私から神様への働きかけではありません。祈りを通して私が神様を動かすということではないんですね。何度も祈っているうちに、しつこく祈っているうちに、でも聖書にね、何度も何度も諦めずに祈りなさいというところもありますけれども、でもそれで私の願いが神様を動かして、神様がその願いを聞いてくださるということではないんです。実際にはその逆です。私の祈りにおいて神様が働いてくださる、神が私に願いを起こしてくださり、そして祈らせてくださる、そういう言い方もできるんだと思います。信仰を持ってイエス様を主、私の主と信じて、そしてイエス様に従って生きよう、そういうふうに願う時に、私たちの祈りはどんな祈りになるでしょうか。祈りの中身がおのずと変わってくるはずです。自分中心の祈りから神様中心の祈りへと、あるいは隣人のための祈りへと変わっていくはずです。神が私に祈りを与えてくださり、私をその祈りのために用いてくださる、そんな祈りを一緒に祈っていきたいと思います。そういう祈りを神様は用いてくださるはずです。川越教会にもいろんな課題があります。32礼拝、総学者、役員候補者、信頼会社や求道者が与えられるように、あるいは長年の求道の友が洗礼へと導かれるように、新しい方が礼拝に出席なさるように、いろんな課題があり、いろんな祈りがあり、1年間皆さん祈ってきてくださったと思います。一つだけ、30人礼拝目指す祈りずっとしてきましたけれども、この祈りを祈るからには、やっぱり一人一人がまず自分が頑張って礼拝に出席しようという思いが大事ですよね。ただ祈って神様聞いてくださるだけじゃなくて、神様に祈るからには自分がまずその努力をするということになってくるはずです。礼拝から離れている友のために祈り、あるいは手紙を書き、電話をし、また訪問してくださった方々もいらっしゃると思います。その祈りからいろんな働き、行動が起こされてくるわけですよね。そういう中で今年は12月の3日の礼拝が30人でした。本当に30人いるとね、いらっしゃると、この会堂が いっぱいではないですけどね、でも満たされているなっていう、そういう思いになりますよね。やっぱり30人いると嬉しいなと思いますね。それから5月28日が29人でした。で、先週クリスマスの礼拝は28人。このように神様は私たちの願いを、祈りをやっぱり聞いてくださってるんだと思います。聞いてくださってるんですよね。ただ素通りしているのではない。確かに神様は私たちの祈りを聞いてくださっている。神が私たちの祈りに、私たちに祈りをまず与えてくださり、そして私たちが信じて祈る。で、そうすると神様が私たちを動かしてくださるということになってくるわけです。祈りにおいて、神様が私と共に働いてくださる。だから、主に会って喜び、祈ろう、なんですね。こういうふうに考えていくと、2023年の主にあって喜び祈ろうのこの 目標ですよね。テーマ、これはなかなかいいテーマだったなと思いますね。祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい、そういうふうに、マルコ福音書にはありますね。そしてこれがあのテーマ聖句でした。これからも疑わず言った通りになる、すでに受けた、そういうふうに信じて、教会の課題、あるいは家族の課題、またご自身のことも祈っていきたいと思います。祈りを通して川越教会が、また私たちが、私たち一人一人が神様のご計画の中に加えられて、そして神様の恵みの中で生かされていく、実際にそういうことが起こるんだということを信じ期待して、そして2024年も一緒に喜んで祈って歩んでいきましょう。祈ります。ご在天の神様、尊い皆を心から賛美いたします。今朝は2023年のテーマとテーマ聖句を覚えました。あなたは確かに私たちの祈りを覚えていてくださり、心に留めていてくださり、またふさわしい時にそれを実現へと導いてくださいましたことを感謝申し上げます。神様、どうか私たちが新しい年も共にあなたを見上げ、またあなたは私たちの祈りをいつも聞いていてくださり、また私たちの祈りに応えてくださる神であることを信じて、信仰を持って祈りつつ歩んでいくことができるようにしてください。特に体調の優れない方々や病を得ている方々が、それでもあなたの恵みのうちにいる、そのことをしっかり覚えることができるように、あなたがお一人お一人をお支えくださいますようにお願いします。一年の歩みを感謝して、尊き主キリストの御名によってお祈りします。アーメン。